こんにちは、こんばんは、リクです。
あ、どうも、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
はい、どうも、こんばんは。
寒いですか？
寒い。
暑いですか？
暑いです。
暑い。
暑いというか、うん、湿気てる。
ああ、まあ湿気は辛いですね。
もうね、この湿気てるのが、
湿気はきついですね。辛い。まあそんな湿気てる中ですね、当然あの湿気てるジャングルの湿気帯でですね、戦っている我らが大笑いですけども。
あ、まだ読んでないけど、今日ブルックセブン行って買ってきましたよ、パンフレット。
我々の大笑い女子学園がね、戦っているわけですけども、前回ガルパンを我々取り上げたわけですが、ガルパンの話をしようぜみたいなことを収録前に言っててですね、富蔵さんがですね、DM で、飛ばしてきたんが、ベスト4がどんなメンツだったのか、すごく、あれだなみたいなことを言ってたんですよ。
うん、そうね。
きっとこんな人がいたんだろうな、どんな形でベスト4に行ったんだろうっていうあれなんですけれども、そのベスト4についてですね、若干一行だけ書いてありまして、
一行だけ、
千葉丹学園というチームという項目がありまして、千葉県習志野市の高校、
習志野なんだ、
最寄りの港は千葉、千葉港、千葉の港ですな。
まあそうだろうね。
かつて全社突撃戦校で、戦車道全国高校生大会ベスト4の実績があり、それが突撃を繰り返し伝統となって受け継がれていると。
あ、じゃあ悪しき伝統なんだ。
悪しき伝統ですね。
その時変にこの成功体験を恐れてしまった
から。成功体験ですよこれ。
もうバカの一つ覚えになってしまった。
そうですね、前者突撃戦法だったらしいですよ。
あー、なんかあれですね、もう日本、旧日本軍の悪しき伝統に続いてますね。
あの劇場版のあれですね、あの冒頭で見たあれそのまんまだったということですね。つまり、だから西隊長と福田はあんだけ戸惑ったということでしょうね、大笑いの戦い方に、
要はそれが過去の栄光につながってるわけだから、
もうメンタリティですよね、ある種アイデンティティでありメンタリティじゃないですか。
その突撃を否定することは、
そうですよ、
過去のその成功を否定するわけなんですよね。
そうですよ、成功やっぱ自分たちのね、あのディシプリンも揺らぐじゃないですか、そんなの。だからそういうことなんじゃないですかね。
もうそれを金貨玉状にして、
そうです。
やってるわけですね。
やってるわけです。
それでもうあれですよね、過去にでもあったんでしょうね。いや、このままではいかんとです。もう突撃ではなく、ゲリラ戦法に帰るべきだ。何貴様、突撃を否定するのか。
まあ、玉田と細見あたりで言ってそうですもんね、そういうことね。
貴様そこに起立しろ。
あれです
よね。制裁ですよ、制裁。
伊予島からの手紙における、あれですよね。あいつ、ほら、なんとか指導ですよね。最後、地雷二つ抱えながらね、あの人生き残るっていう。ほんとね。
いや、もうだからね、そういう、悪兵ですよね。
そうですね。悪い憲兵さんとかあんな感じ、多分こんな感じなんですね。ちなみに千葉丹学園の突撃図鑑というのも今回ございますからよ。
突撃図鑑。
いろんな突撃あって覚えきれなかったですよね。一回見ただけでは。
頭をひねって考えた。
そう、足踏み突撃しかり、さよなら突撃しかりね。
あったね。
ご機嫌よう突撃ってなったんですね。
あったあった、言ってた。
もうこういう風に生きていきたいですね、我々もね。何でも続きつけたらええもちろんちゃうぞ。
そうね。
はい。まあそんな感じで、まあガルパン相変わらず、まだこいつガルパンやないう感じで僕もブルックで購入してましたけど、ね、
そうね、ガルパンまだまだ熱いですよ。
あとですね、 ガルパンのこのパンフを見るとですね、添い寝抱き枕カバーシリーズというのがどうもあるようでして、
ほう。
ダージリンさんとかが添い寝してくれるんですよ、我々に。
なるほど。
これのですね、西住ちゃんが超エロい。
あ、でもね、僕はやっぱりね、そこはあれですよ。ダージリンに添い寝なんて、うん、シチュエーションとしてはなさそうなシチュエーションじゃないですか。
ああ、確かに。
そのシチュエーションに僕はね、やっぱり胸高鳴りますね。
僕はなんかね、西住ちゃん靴下履いたまんまやったこともない。
靴下履いて上はマッパなんですか？
上はいわゆる、なんていうか、ブラウス系を1枚羽織ってくれてます。
ああ。その靴下がポイントが
高かったですね、僕は。ドキッとしましたね。うん、抱き枕カバーなんてさ、僕なんかからしたらさ、うん、いろんなものがタイムラインでピンク色で流れてきてるわけですから、もうこの時期なんか特になんじゃないですか、もう僕とか。
ああ、もうもう布団取っ払って抱き枕に抱きついて寝る
みたいなパターンの。
いい夢見ろよですね。
そう、いい夢見ろよの状況で、でも夏の祭りはこれからだぜっていうことで、入校まだです、進捗どうですかみたいなタイムラインになってきてるじゃないですか。
はな、
表紙はできました。この表紙はっていう言い方がすごくね、僕好きなんですけど、この
大丈夫大丈夫、また7月
になったら、
まだ早期入校何日前じゃないですか。
もうだから、
ね、その2割いくつ春いくの時代でしょ、
そうです、
ね、今は。
そうです、
まあ、それがその気がついたら直前入校2割増しとかなってるんでしょ。
そう、なっていくんですよ。増し増し増し増し盛りみたいな状況ですよ。
大丈夫、今日入れたら足のできるって。
そう、それ、笹原くんがもう半分寝てる状況で印刷屋行った状況ですよ。
そうね、まあ会場にはもう直接入搬入っていうね。
そうですよ、ほとんど作ったのは荻上っていうね、状況っていう、はい、っていう、まああれもあるんですけど、まあそういうのが流れてきてるのか、この非常にひずみちゃんが靴下履いたまま損にしてる。ポイント高かったということは、強く私は言うとおりだね。
はいはい。
はい。
あ、で、
何ですか、
西住といえば、その、お姉さんの方の添い寝はあるんでしょうかね。
調べたらどうですか。お姉ちゃん、あんま興味ないよね、僕だから、結局。
ああ、そう。
うん。
あら、そう。
そう。
これは、あれね、相入れないね。
愛入れないね。
愛入れない。
ね、愛入れないですよね。うん、僕はその横でちょっと不安げな顔している強がりしてる女の子が好きですからね。
そうなんだ。
もう仕方ないな、あの子はって僕思いながらいつも見てますよ、うん、ガルパン。
まあ、僕はね、大笑いよりも、僕は他の黒森峰とかの方が好きですから。
そうですね。ね、本当はエリカさんに頑張っていただきたいなと思ってる今日この頃なんですけども、まあそんな中、こうガルパンがさ上映されて、うん、塚口さんさん劇場さんでまだやってないのはなんでですかみたいなこともありの、
もうすぐやりますよ
みたいですね。で、うん、できない理由というのはやっぱあるんだよねって、音響監督の岩波さんが、イベントでどうも、内情をイベントだけでおっしゃったらしく、あ、そういう理由があるんだってイベント行った人が、こう、つぶやいて、そうなんですよって、三三劇場さんが言ってたりですね。
まあ、そらあろうよな。
うん、している、まあ、状況がある中、またやるんですかね。今回、テレビシリーズ12話から劇場版を挟んだ上での OVA2 話までとか、一挙公開とかやるんですかね、あそこは。
やりかねんよな。
うん、やや狂ってるところありますからね、あそこね。
もう、今のところ、
はい。
コンテンツとしては劇場版の一挙上映がまずあるっしょ。
そうでしょうね。
それから、OVA があって、
そうでしょうね。
劇場版の前作があって、前作前のね、やつ で、
ええ、
で最終章のやつがこれで、まず1ができると、
はい、
で満を持して2だ。
そうですね。
だから4週は稼げるわけだ。
そうですね。
で4週稼いだ上で本番どうぞという。
そうでしょうね。やりかねないですよね。
やりかねない。
やりかねないですよね。まあそういう塚口さんさん劇場さんで、ゴールデンウィークに富蔵さんが見たアニメの話を今日はします。
千年女優。
ああ、よかったね。あれは一緒に、あの、席違ったけど、一緒に見たじゃない。
あ、そっかそっか、うん。一緒に行ったね。
よかったね。ほんとね。平沢かかるといえばテンション上がるね。でんでん、ぼっぽん、ぼっぽん。ああ、なるほどって僕思いましたね。あの、千年女優しかり、あの、うん、このアニメはに関しては僕はものすごくなるほどって思いながらずっと見てたんですけども、よう、こんなもん、あの、詰め込まれた中で、あの、よう、あなた見たね。13話も。あの内容で。
まあ、一挙上映だから。
結構きついよね、これ。一挙上映で見るっていうのは、環境の中。
基本的にはこの、妄想代理人っていうのは、
はい、
前半ずっとオムニバスじゃないですか。
そうですね、オムニバスです
よ。いろんなこの、
うん
うん、まあ、一つの少年バット、じゃない、あ、少年バットか。あれ、うん、少年バットでしたね。黄金バットじゃないな。
黄金バットはネタで出てましたけど、黄金バットじゃないわよっていう、近所のおばあちゃんみたいな。
そうそう、少年バットが現るという、
そうですね。
あの、筋を、一本の筋を通して、いろんな人の、なんというか、うん、話をこう描いていくっていう。
まあ基本的に全13話で、構成されているオムニバス形式でありながらも、あの富様おっしゃる通り一本の筋を、少年バットっていう一本の筋を通してですね、うん、作られたアニメがございまして、今サトシ監督渾身の13話ですよね、ワンクール、
うん、
うんかなぁと思うんですけれども、
そう、
これが、2004年、2月2日から5月17日まで、放送されておりまして、
そう、2004年
ですね。この後にパプリカが来るわけなんですね。あのもはや映像魔術といえるあの映画が来るわけなんですけども、まあそれまでの
パパパパパ
パパパパ。狂ってるよね、あの曲もね。
狂ってる。
パレードね。うん、パレードだもんね。
パレード
の通りだよねって。
もう、極彩色のパレードなんですよ、ね。
しますね。脳の中は極彩色でしょっていう映画だからね、パプリカもね。
うん、もうだからそれはもう、筒井大先生の、あの妄想のたわものなんで。
そうですよね。まあ、富澤さんは筒井と、僕は星新一党ですからね。
そう。私でもね、SF の入りは、星新一先生なんですよ。
筒井さんで歪んだんですね、じゃ
あ。歪みましたね。
ね。
星作品でずっと来てたら、
うん、
まあまあ、多少この、うん、シリカのところはありますけど、うん、純粋な SF 少年だったんでしょうけど、
なぜか早川書房あたりを手に取ってた可能性があったという。
そうそうそうそう。ね、なぜか、筒井先生に行っちゃったという。
なるほどね。モルツ飲んでた姿が美味しそうやなと思ったかもしれませんね。少年
のように。CM 割とね、ほら、天下一品の CM とか出てはるんですよ。
天下一品出てたな。
うん。わしはインテリ、ラーメンこってりっていう、ね。YouTube であるかな。
もうその言うてることがインテリでもなんでもないよね。
そうね。
本当そう思いますよ。はい。うん、ということで、まあね、今回は妄想代理ね、結局、
はい、
ネットフリックスにね、アマプラになったんで見ようとは思ってたんですよ。
うん。
で、気がつくとですね、先月末か今月の頭あたりネットフリックスにポーンと入ってきて、あらと思って。で、ネットフリックスで一気に見たっていう
状況ですね。僕はね、僕はもう見てるので、少年バットの正体も分かってるから、
そうですね。
また一挙上映で、
うん、
見たとしても少年バットが出てきても、
うん、
うん、さほどの驚きはないんですよね。うん、まあ当たり前だけど知ってるから。
うん、そうですね。
でもこれは知らないという形で見て、
うん
うん、1話どうですか？
1話ですか？
1 話って、すべての始まりであって。
そうですね。
月ちゃんが。
月ちゃん。
襲われて。
そうね。
襲われて、少年バットに襲われて、これがどうなるのかっていう話じゃないですか。
まず何を思ったかを言いましょうか、じゃあ。
うん。
iPad で自分の評判の検索をしている月ちゃんいますよね。
うん、うん、そうね。
一緒に見てるマロミが超可愛いなと思ったんですよ。
うん、 あれ、マロミは、もう喋ってるね。喋ってる、ね。
喋ってましたね。
あの段階では。
声が桃いで興奮したんですけど、もう、桃いって。
でも、はい、あれだって、
ええ、
つ
まりそういうこと
なんです、ね。なぜその、あそこで喋るかっていうのが、
そうですね。
何も説明されない、
されない
状況で喋ってるのを見てどう思いましたか？
月ちゃんやべえなって思いました。
あれは彼女の妄想だと思いました？喋ってるのは。
喋ってるのはですか？
うん。
彼女が喋ってんじゃないかとも思いました。
ああ。
妄想の可能性もあるし、彼女が喋ってるかもなっていう、うん、いわゆるご本人マロミ説ですよね。
うん、うん、
うん。
彼女の心の声。
そうですね。っていうか、口に出して喋ってるんじゃないかなって思ってました。
ああ。なるほど、なるほど。
もうそれぐらいあってもおかしくないかなっていう。
もうあの不思議なキャラからすると。
ね、
も
ともと、もう冒頭の始まり方から、これ、パーフェクトブルーの色が濃かったんですよ、僕の中で。
うん。
第1話はパーフェクトブルーだなって僕思ったんで、ぶっちゃけ、やろうとしてることがほとんど。
うん。
なんで、パーフェクトブルーのオチを考えると、十分本人が喋っててもおかしくないなと、
ああ。
思ってましたね。
もうそういう、キャラだろうと。
まあ、だから、普通じゃないよね、月ちゃんはと。ほ、うんで、まあ、会社の人たち、嫉妬で狂ってるから冷たいじゃない。
うん。
で、会社の人たちと、月ちゃんの、なんていうんですか、顔の作りがもはや違うっていうところがね。うん。より人間らしい顔つきしてるのは、実は周りの人たちっていう。
そうね。
月ちゃんの方はこれ、アニメっぽいんだよね、すごく。
視線が合ってないよね、そこに。
合ってないんですよね。ピントが合ってないっていうんですか。
そ
この世界観のピントに合ってないんですよ。
うん。
月ちゃんが。だからその辺とかも含めて、この子はちょっと痛い子かな、みたいな。
うん。
で、富藤さんはあんまり、やっぱりね、声優さんは僕あんまり詳しくはってよく言ってるんで、あれなんですけど、これ、声が野戸真美子さんだったり、野戸さんがやってるキャラとしてはもうぴったりだねっていう。
ああ。
はい。
そうなんだ。
声に関しては抜群でしたね、このアニメね。全体的に、
うん。うんうん。
素晴らしかったじゃないですか、と思いました。うん、はい。ということで、1番目、少年バット参上。そうですね。うん、何者かな、っていうのを思いましたし。
うん。
だから、まあ、ほぼ、あるじゃないですか。フラストレーションが何かを起こすっていうのは。
うん。
超能力者で多いんですよね。フラストレーションの結果、うんうん、なんかが、その本人が、何かを引き起こしてしまうっていうのは、スティーブン・キングとかでも、
ポルターガイストとかね。
とか、キャリーとかね。うん。シャイニングも言うてみたらそうかなっていう感じがします。
そう、ね、そう、キャラクターを作るっていうのは、あるよね。も
う
なんかこの具現化してるっていう。
うん。
うん
うん、だからまあ、そもそも自分がその大きく結果を出したキャラクターがマロミであるっていうことから考えれば、マロミに自分をよくかからせてるっていうのもあるんで、十分マロミイコール月ちゃん説はあるのかしらって思ったんですけど、だからそれだけに少年バットってじゃあ一体誰みたいな状況ですよね。この実際彼は彼女を怪我してましたから、そこがまず一番目、あ、面白いなと思ったところと、あと、マロミが目をキュッと動かすところですね。
怖いよね。
怖いです。
だから、月ちゃんにしろ、マロミの人だけど、目が黒目がちで、
そうなんですね。
ギロってしてるんだよね。
もうご存知の通り、僕らは大のアニメ好きでございますから、アニメの、ね、キャラクターの目っていうのは基本的に可愛らしい顔を作るときっていうのは黒目がちにしがちなところを、黒目怖いでしょっていうメッセージ。そうなんですよ。このマロミのキャラクターって完全にタレパンダじゃないですか。
そうだね。そうだね。
タレパンダのなんか、ブサキも可愛さっていうのかな。あれは、1998年頃か。流行ったのは、よく売ってたからな。
そうか、そうか。
アミューズメントエリアの方も、よくグッズ入れて売ってたりしてたんで、今で言うとこのチコちゃんがこっちに睨むようなもんですよ。
そうか。
そんな感じでしたと思いますよ、多分。ロフト行ったらマロミがいっぱい積んであるっていう状況
ですね。ピンク色のね。
ピンク色のね。
ピンク色やからな。
まあ、なんて言うんですか、ね、ちょっとダブダブなんですよね。
うん。
うん、きっちりしてないんですよね。
うん。
マロンに。
うん。
だからまあ、今のゆるキャラの走りかなという感じも、ちょっ ちょっと受けましたけども、はい。まあ、その1話目は僕はそんな感じでした。
うん、
もう完全にこれ知ってる人しかわからない前提で話してますけど、
まあ僕このこれテレビでやったか OV やったかもわからずに、
ええ、
当時で言うと監督もわかんなかったと思うんですよ。
うーん、なるほど、はいはいはい、
まあ経緯はわかんないんですけども、とりあえずそのDVD をレンタルで借りてきてたんですよね。
なるほどね。
僕はレンタルで借りてきて、で、1話が、話がどうこうっていうよりも、僕はこのオープニングでやられたんですよね。
わかります。このオープニング怖いです。
みんな笑ってるっていう。
怖いです。
月ちゃん笑ってないんだけど、みんなこれ登場人物笑ってるんですよね。すごくなんかその。
月ちゃん、口だけ笑ってんだよな、これね。
口
目が笑ってない。
目が、そう、目笑わないんだよ。
窓猫だけ。みんな肩動いてんだよね、カタカタ。
そう。そう。カタカタカタカタってて。
ほんでそこに、あー、いやーってあの声が流れてくる、
ね。そうそうそう。なんかね、変なおじいさん出てくるし、なんかね、で、最後に、なんかね、原爆らしきものが爆発してるし。
ね、これ、そうなんだよね。キノコ雲がね、
そう、
ドーンと出てるじゃないですか。で、歌詞の方にもいきなり、ライヤー、ライオラ、空に見事なキノコ雲ですからね。
そう、もう本当にもうね、終末感が漂ってますよね。
ですよね。あんなに見事な飛行機。
そう。
ええ、もう何が通りがかって何を落として去っていったのかっていうふうにも考えちゃうところもございます。
もう明らかにそのキノコ雲が発生して終戦日はすごく快晴だったという話じゃないですか。
そうですね。
もう終戦っていうのをこう意識してるんだろうなっていうのが見て取れるという。
嫌ですよね。ランチのベンチの上で夢は花咲くとかね。うん、そういうことがあったんだろうねって、戦時下といえどと、うん。
なんかすごいその映像と歌詞が気持ち悪いんで。
気持ち悪いですね。
それがすごく意識に残って、これはちょっとずっと続けてみないといかんのじゃないかというので。
だからまあ、単純には普通じゃないっていうね。
うんうん、といってもその僕は、この話、こういう話をずっと見たくないなと思って。
ああ、なるほど。
実はその、初見の時は、
はい。
なんか飛ばしてるんですよ。
なるほど、なるほど。続けては見ていないと。
うん、見てないんですよ、
う
ん。
オチはどうなるのかなというのは引っかかりつつも。
うん。
うん、
どこでもう嫌だなったかっていうのは、家庭教師の、なんだっけね、蝶野さんか。
あ、ダブルリップスか。
そうそうそう。あの話ですごく嫌な気分になって。
なるほど。やっぱりその辺は僕と違いますよね、富藤さんね。
あ、そうか。
明らかにダブルリップはね、面白かった回なんですよ。
いや、気持ち悪いよ、だって。
これはね。
嫌な感じしかしないよ。
最後のオチまで嫌な感じで終わるじゃないですか。
嫌な感じだよ。
単純に、いや、見てないんだからよくわかんないよっていう人、平山夢明の短編こんなんですよ。
ああ。
うん、平山夢明さんのああいう実話怪談とか、うん、あの辺が好きな人は、うん、ラブホー出てきたらこんな人転がってたっていう話なんで、
あ、
いや、怖いですね。ただ転がってるだけじゃないですか、ないじゃないですか。メイクしてたじゃないですか。
そうそう、うん、そうね。
あの徹底ぶりですよね。ああ、すげえなって。
だから、もうどうしようもないんですよね。
どうしようもないですね。
うん、その戦うべき相手が自分だから。
二重人格だったっていうね、話なんで。うん、
だから、それが例えば全然別人だったら、
うん、
その場、逃げ出しということはできるんですけど、
うん、
自分なんでどんだけ逃げようと持ってくるんですよね、うん、ピッピッと。
あれ、うまいなと思うのはやっぱ留守番電話の使い方で。
そうね。そう、あれが最初ね、よくわかんなかったんだけど、
うん、
話が進んでいくと、
うん、
はい、こういうことか、
うん、
あ、これか。うわ、気持ち悪いなって。
だからまあ、この回が、僕、もう一つ大きかったのは、
うん、
この回で、まろみが喋ってんのは、月ちゃん喋ってないな、と思ったんです。
ほうほうほう、
うん、いわゆる人格、二重人格というのがここで出ちゃってるので、乖離性の部分に関してはもうこの話出ちゃってるなと思ったんで、
うんうんうん、
同じネタではあるまいなと思ったんですよ。
うん、
ということはやっぱり月ちゃんを普通に襲われたのかなんなんやろう、うんうん、じゃあ、みたいな状況、
ね。確かに確かに、
うんうん。そうですね。なるほど、ダブルリップな。うん、
あ
そうやね。あなた嫌いかもしれないよね、こう。
まあ、
追い詰められるよね、この絵。
うん、
あのこれうまいタイミングで結婚っていうのを絡めてくるじゃないですか。
あ
で、あのもう一つの人格があの風俗嬢をやってるっていうので、
うん
うんうん、いわゆるデリヘリ嬢なんですよね、ホテヘリか、ね、うん、それやってるっていうので、自分が知らないところ知らない自分があの旦那に見つかっては絶対にいけないことをやっているっていう状況下に置かれるっていうので、なんとしてもそのもう一人の自分の人格を抑え込もうとする話なんだよね、
うん、
これね、
うん。そう、でもどうやら自分の知らないうちに出てきてたという。
いや、怖いっすよね。
うん、だから、捨てたはずのものが戻ってくるっていう、ツアーのホラーな話じゃないですか。
そうっすね。
ホラーだったらホラーで片付いて、あ、怖かったなってするんですけど、うんうん、ホラーじゃないところが嫌なんだよ。
そうですね。あ、自分で持って帰ってきてますもんね。
そう。
うん、
そうなんですよね。
もうあのタクシーのうんちゃんがあれ前会ったことなかったですかお客さんって言った時ももうもうものすごく嫌でしたね僕みたいな
嫌だね
あもうあの時点でみたいな出てきてる、うん、まあ何せよまああれですよあのみんなの、美里さんが声ですからね当ててますから
そうなんだそうなんだ
三石琴乃さんの名演技じゃないですか あっちの特にマリアの方は怖かったっすからね。うん良かったです、ね、この回は、はい、私、
うんうん。
この話好きでしたね。だから、うん、あと、まあ、富蔵さん大変だったんじゃないかなと僕は思ったのが、第2話の金の靴。このしゃくれたガキの話ですね。
あれはね、
ええ、
今だと見れる。
もう、結果が分かってるからね。
あれね、まあ、おそらくもう僕も記憶が失せてるけど、
ええ、
初見だって、たら多分嫌な今でもちょっと最初はちらっと嫌な気持ち
しんどいよねこのガキほんま思いますからねゆういちくん
こいつだったわ
ゆういちくん平
井ゆういちくん何が一致だよとかって
そうですいやそうそう一致一致ローラーブレードを履いた小学生で野球部をもう完全に少年バットとカッコが一緒っていうおいおい
いやいやいやいやいやいや
お前やろって俺も思うわって
あれはね、すごい風評被害だよね。
風評被害ですよね。
そう
ですね。
あれはね、完全な被害者だよね。
いや、被害者ですよ。基本的には腹黒いけど何もしてないんですよ。
そうそう
悪いこと。
だから、月ちゃんは、まあ、なんていうのかな、おっちょこちょいそこじゃないな、調子こきの、小学5年生、5年生だったっけ ?6 年生だったっけ ?6 年生か。6年生の、幼き人生を、叩き潰したんですよね。
そうっすね。そうっすね。あ、ほんとですね。
うん。
そうやね。
あいつ、まあ、調子こきやけど、とりあえず、うん、まあ、悪いことは何もしてないじゃないですか。
悪いことは何もしてないですよ。
天真爛漫に生きてきたやつが。
そうですよ。あれしゅう、成功体験しか味わってきてないようなタイプですよ。
そうそう
歯光るんですよ、だって。
そう。あれの面白いね。最初歯光るけど、途中から目光るんだよね。
そうだね。あ、まあ、これ漫画やな、思いながら。
目がギランって
見てましたよ、これ面白いな、この回。
うん、
ね。いやー、まあ、なんて言うんですか。まあ、でもね、蝶野先生が、最後にさ、お見舞いに来てくれて。
うん、
まあでも彼は彼なりにこうやって気にかけてくれる人がまだ残ってるっていうところがあるんやんと思ったら先生の方がお医者さんが必要だねっていうセリフで終わるっていうえ何どういうことみた
いなあれはねうまくつなげますよね
うまかったですねで次の話ですよね、
うん、
でそこがダブルリップやったわけなんですよあこらあかんですよ、
うん、
もうお医者さんは言ってたんやっていう話になるまあそうですね3話目あたりまではぶっ通しで見て4話目、うん、とりあえず3話目で今日は置いとこうかなと思ったら男道っていうのが始まるんですよね ね、あの、逮捕されたっていう話になるのかな、少年バットは。ちょうどこのダブルリ
スト
の最後に、
そうそうそう
そう、え
っ、うん、えってなるよね。
うん。
え、もう捕まんの？
そうやね。もう捕まったんって。
絶対これは、あの、霧のような存在のはずなのに。
そうやね。ほんで、捕まえたのは、なんと、おまわりさんだったのですって言って、はい、パンみたいな感じで、パンされたおまわりさんが、ちょっと待って、これ、マリア抱いてたよって。
そうなんだよ。
マリアにお父さんで呼べって言ってたよ、この人って。知ってる知ってる、この人って。どういうこと？もう仕方ないじゃないですか。続きを見るにしないと。イントロスキップをボーンですよ。で、あの、4番目は、昼川雅美さんという警官が主人公。
うん、
この風俗狂い暴力団と癒着しているというね、男性で、これがあの少年バット事件を追いかけている係長の、まあ、同僚なんですかね、同期、
うん、
同期、ね、
同期かな、
同期っていう言い方がいいかね、うん、なんですけどもっていうので暴力団にあのかなり汚いやり口で金をせしめてたら、目つけられて、うん、こんなんしてたらいつか絶対もっと上のやつ出てきてと思ったら富蔵さんみたいなの出てきて僕ゾッとしましたよ。
いやいやいやいや。
これ富蔵さんみたいな。
いやいやいやいやいや。
こんなところでお仕事してるって僕ちょっと思いましたよ。
いやいや。
かけてるメガネとかそっくりやったじゃないですか。
あ、まあ、かつてのですね。
あ、そう
ですね。今はちょっとあの雰囲気変わりました。
変わりましたね。そうですね。
はい、かつては、あの、あれをちょっと、あの、顔を長くした感じでしたね。
そうですね。あんな感じで、あの、ちょっとね、サングラスがこれ混じっていいサングラス、いいメガネなんですよって僕にこう、一生懸命言ってましたよ。
そうですね。
まあ、でも、こんな犯人ね、すぐ捕まらないとおかしいんですけど、なかなか捕まらならない。
うん。
韓国映画における警察無力論と同じか、みたいな。
ああ、そうね。
ぐらい。
警察は、税金を無駄飯ぐらい
。もうこれはマッドンソクが出てこないとダメでしょう。状況。
そうね。腕力に物言わせて。
まあね、お家のローンとか念願のマイホーム建てて、お家のローンもあるし、そやのにこう暴力団から逆につけ込まれて、支度金、結婚の祝い金300万とか、
うん、
ね、あの、ほんで、怪我したからお見舞い金200万とか、どんどんお金をせびられるっていうので、でもお金手に入れんと自分がもう、どないもなれへんようになるから、泥棒とかする、もう殺人一歩手前まで行くんですよね、これね。
なかなか短絡的なやつですよね。
でしたね。
結局は、それしか脳がなびかなかったんですね。
まあ、どっちにせよ。
知能犯にはなれなかった。
なれなかった。とりあえず、押し入り強盗。
そうそう。
ひったくり強盗。
うん、
とりあえずあらゆる強盗の手口ですね、をやるわけなんですけども、この人が捕まえたってどういうことっていうのが、この4話。
うん、
で、最後の最後で、まあ、徐々に分かってくるじゃないですか、少年バットの登場の仕方っていうのは。
うん、
フラストレーションが溜まった時に彼は現れるっていう。
うん、
当然、こんなこと続けてるから、もう嫌だって多分なるんだろうな、こいつ、このおっさんもと。
うん、
やっぱりなりまして。おいやだってなった時に後ろからローラーブレードの音がギャンギャン、あ、来た来た来た来たで来たでバット来たで、でもこのおっさん助かんのちょっとどうかなって僕思ったんですよ。
うん、
こいつはやっぱりちょっとやってることもあれやし、他のこれまで見てきたメンバーよりはこいつは悪いでって思ってたら、
まあ犯罪者ですからね、
普通に犯罪者ですよ。助かってええのって僕思ってたんで、ゴーンとバットでぶつけられた瞬間、どうなんのかなと思ってたら、行ってこの野郎頑丈だったってい
う、ね。そうそう。あれって。
立ち上がったぞって。
ねえ。いや、こいつって、ちょっと、ひるんでましたから
ね。ひるんでましたね。バットひるんでましたからね。ええー、って。
あ、そうかそうか。この時あれか。まだ生身ですからね。
そうなんですよ。そうなんですよね。で、バットが逮捕されて、実在だったと。
うん。
で、まあ、マロミはマロミでね、3話あたりの後半ですか、月ちゃんに。よかったね、月ちゃん逮捕されてって。
うん。
うん、横目でじとっと見ながら、
うん、
で、月ちゃんは、うんっていう一言だけで、 その捕まえた少年バットが何者かっていうのが第5話ですよ。
うん、
あのタイトルが聖戦士ってなって、一体何のことかいなって僕思いましたもん。
うん、
なんでここで聖戦士っていうタイトルなんやと。なんでこんなセイントセイヤみたいなタイトルになんねんと、
うん。
待ってた映像はドラゴンクエストでしたからね。
ああ、そうね。
ドラクエですよ。
あの昔のドラクエ。
そう、昔の、あの、ワンですよ、ワン。
ですよね。
みんなこれは間違いなく知ってるよねっていう、ドラクエ1の、うん、パッケージの正面みたいなのが、
あのそう
出てくる話なんですけど、
しかもちょっと出来が悪いっていう。
出来が悪いんですよね。で、あの逮捕された少年バット、小塚誠くんっていう名前で、うん、これは手塚誠さんへの当てつけかと思いながら。
ああ、これはちょっとひどいな。
俺をこんな道に引きずり込みやがって、あの親父。みたいな、ところはね、あのどの人もあると思うんですよ、手塚フリークとしては。
まあでも、ほら、僕が見た、あの、手塚先生の、あの、監督作品の映画、まあ、かあの、先生、あの、出演されてましたけど、
ああ
ひどい。
あの、あれですね、あの、近田春夫さんのやつですね。
そうそう。ひどい感じになんかこうね、なってましたけどね。
そうです。まあ、この小塚誠くんですかね、の取り調べが行われるということで、基本的にはゲームブック方式。
そうですね。
ね。いわゆる、なんていうか、一冊の本、ファンタジー作品の主人公、聖戦士なんですよ、僕はっていう主張を彼は繰り広げですね。うん、で、あの、係長ははぁってなるんですけど、あの、うん、バディ組んでる、あの、マニワくんっていう若い方の刑事さんは、この本に載ってますよ、係長。この本にこいつ言ってること載ってますよ、係長。っていうのを言い続けて、あの、だんだんそっちの世界の方に入っていくっていう。
なんか若い頃に、子供の頃に、なんか、ちょっと経験ありなんですかね。
あるんですかね。
昔、ゲームブックをペラペラめくった口なんですかね。
ちょっと、あの、若干、あの、我々危なくないですかね。ドラクエ4のゲームブック僕持ってましたよ、主張をしていた富蔵さんという
。そうそうそう、あの私あのドラクエはあのゲームブックでしかしたことはないという。
ですよね。で、あの僕もそのファミコン持てなかった子供世代で、ドルアーガの塔はゲームブックで遊んだよ世代なんで。
う
ん、
ああ、いいですね。じゃあ、あの、47ページに行ったら、ダメージ3とかやりましょう。
そうですね。鳥頭でやると多分3に進むで行ったら忘れるになってると思う。君は忘れた位置に戻れって。
終わり。振り出しに戻る。
なんだよこれ、忘れてばっかりじゃねえかよって。あの昔あのクトゥルー神話、
うん、
あれのね、クトゥルフか、うん、あれのゲームブックっていうのが発売されまして、
うん、
当時僕はあのクトゥルフ神話なんか全然知らなかったわけですよ。
お
う、うん、で、新しいなんかゲームブックのあれが出てるってごひいきにしてた出版社なんですよ、草原あの推理文庫系列の、いわゆる本格的なあの現代教養文庫とまた違うベクトルでゲームブック出しとったんですよ、
うん、
そこは。で、あの日本人の方が、作家さんたちがゲームブックを作ってらっしゃったんですね。うん、で、それを買ったらですね、もうね、普通のゲームブックってさ、スライムが現れた。
うん、
戦力ポイント2、体力ポイント6とか普通じゃないですか。さあ、サイコロを振れじゃないですか。
うん、そうだね。
ええ。あの、相手、地の底のあの人たちなんで、
うん、
もう何やっても一撃で殺されるんですよ。
ダメじゃん。
これ、クリアできるのって、そう。どうエンカウントしないで進むかというゲームだったんだろうかって、未だにちょっとね、あの、思ってるんですよ。
クリアできなかったんだ。
無理でしたね。
もう、ひたすらセーブポイントに戻る。
ひたすら、だから、あの、最初に。
セーブポイントはなんかない。
ない。
セーブポイントなんかない。
いや、もう、あの、初手に戻れですよ。
あ、じゃあもう、あの、昔のファミコンと一緒。
ほな、また彼女が、あの、行方不明になって、彼女がいなくなったら、さあ大変だ。右行くか左行くか展開ですよ。
うん。
で、あの、車に乗って、君は右の道へ進んだ、みたいな。あ、洞窟がある、なんだここはって。あ、何々のハイヒールが落ちてるって入ったら、何かが出てきた。戦う、どうする、うん、戦う、
うん。
あのそんな得体が知れないものと君よう戦おうと思ったな、位置へ戻れ。
ででででで。
そうですよ。そうですよ。まさしくあれ。あれがあのアニメで延々、これ24分見させられるのっていう、
うん。
24分見せましたね。
うんうん、
あのでもまあ、やってることは千年女優なんですよね。
ああ。
うん。
この。そうね。確かに。
そうなんですよ。
そうだな。
やってることは千年女優なんですよ。あれは映画の中に、その、入り込んでいくっていう話だったんですけど、うんうん、これはファンタジー世界に入り込んでいって、少年バットこと、あの、小塚くんが、あの、やらかしたことをみんなで追体験していくっていう。うん、
そう、小塚くんの、この、世界に、叩き込まれてしまうという。う
ん
う
ん、ええ、そうなんですよ。
あ、そうね。確かにこの、またおっちゃんと若いのの、コンビだしね。
大阪弁は使ってないなっていうことで。
まあ、どっちかというと、今度はその、あの、若いのの方におっちゃんが引きずられるという。
そうですね。おっちゃんだけはずっと素でおるっていう。
そうね。
あれ付き合わされるの。
おっちゃん普通の格好しとるからね。
そうやね。あれ付き合わされるの。そらな、タバコも吸うっちゅうね。ホープ買ってこい、ホープ。
ショッポは、
ショッポ、ショッポ。
それなんでアイテムみたいなこと言われてるんだ
よ。ショートホープだよ。そうそう、ショッポ、ショッポ。だからもう、お前絶対、あの、嘘ついてるんだろうって、これでこんなことを言って、やり過ごそうとしてんだろうって言った中、その若手刑事の方が、まあ、庭君の方が、うん、そうかって、こうね、うん、何か気がついたかのように、あの、金田一耕助の横におるいつもの警部ですよね。うん、よし、わかったの、あれですよ。わかってないって絶対っていう。
何もわかってない。
パターンですよ。うん、ところが、あの、小塚君の供述の最後に、老女っていうキーワードが出てきて、
うん。
そこで、ここまで耐えて見てた人たちは、え?ババアって思うと、そうなんですよね。月ちゃん
が
被害に遭うちょっと前に、ゴミを漁ってたホームレスのばあさんいたよな。
うん、いたね。失踪してたんだよな。
そうなんです。背中を見ると、東京ゴッドファーザーズの赤ちゃんを助けそうなおばあちゃんなのに、
ね、
振り返ると、アキラに出てくる凶悪なおばあちゃんのような感じ。
アキラのババア。
まあ、宮古様がもっとね、素敵な方なんですけど、
そうですね、
劇場版の宮古様かな、みたいな方のどっちか言うとっていう。はい。そのおばあちゃん、その人を探そうっていう話になって、公園に、うん、あの、足を運んでいく展開になっていくんですよ。
うん。
そんならね、あの、公園にたどり着いたら、突然風がビョー、ビョーってなり出して、
うん、
台風が接近中っていう話になってくるという
。うん。
その台風の中、女の子、ショートカットの女の子は一人、うろうろしてるんですよね、街の中を、うん、あれこの女の子は一体何者なのかなっていうところから6話目がスタートするっていう、これが交互に話が進んでいくんですけど、いやー、まあお父さん子なんですよね、この女の子は。
うん、
うん、ね、あのおばあちゃんの話もおばあちゃんの話で、あの身の上話をしてて、自分のこういろんな人生あるけれどと、いろいろあって、あの、里子に出してしもったのもおって、孫ももうできとる頃やろなぁって。
うん。
そういう娘とか孫もおったんやけど、わしゃ今ここにまあおんねんわ、と。
うんうん。
のらりくらりと、あの、ショップ一本くれとか、せびられつつ話を聞いてて。
うん。
その中で、月ちゃんのことをおばあちゃんは供述し始めるんですよ。
うん。
月ちゃん一人やったで。
あ、狂言ですね。
来たよって。
うん、月ちゃん。やはりという。
月ちゃん嘘ついてたんか。
うん、だろうねっていう。
ここで、あの、あれですよ。ということはだと。まろみはやっぱり月ちゃんなのかですよ、僕なんで。
うん。
じゃまろみ、ちらちら見てるしな、みんなのこと。
うん。
思いながらも。その、今日この頃に、その、女の子が、うろうろ、行く当てがどうやらこの子ないねんな、と。
うん。
で、僕はこの子、最初、ホームレスのおばあちゃんの孫やと僕思ってました。
そうっすよね。
ええ。
うん。
ただそこに、彼女の回想でですね、
うん。
ええ、お父さん子だったっていう設定が出てきて、
うん、うん、うん。
お母さんの話はほとんど出てこないですよ、この子の中から。
うん。
常にちっちゃい頃からお父さん、お父さん、お父さん、お父さんですよ。お父さんは、うん、お太鼓、この子太ちゃんって言うんですけども、お太鼓、太鼓って言って可愛がってると。
うん。
言うたら、なんて言うんです?ちっちゃい公営の住宅、団地に住んでて、あの、一軒家俺持ちたいんだってお父さんが言っても、ほら、太鼓もそろそろもう中学だろうって、
うん、
そろそろ部屋ぐらい欲しいんじゃないかって、でも、私たちの稼ぎじゃ無理よって。ほんなら、この太ちゃん、いいよ、私って。この家好きだしって。ええ子なんですよ。
うん、
せやねんけど、あの、お父さんはちゃんと家を建てですね。
うん。
どうだつ、太鼓。お父さん家建てたぞ。やったお父さんって。で、あの、タエちゃんも無事中学に上がりってして、えらいこの子、幸せな生活やんっていう。
うん。
あれ日、あー、暑い暑いで、タエちゃんがこういう季節でしょうね。帰ってきて。暑い暑いってなったら、隠しカメラがあることにふと気づくんですよね。
うん。
あれはパソコンでしたかね。父親のノートパソコンですね。
うん。
自分の着替えを映したデータが残ってたっていうのを発見してしまい。
そういうのはちゃんと締めとかんとね。
ねえ、Dドライブに入れてるだけじゃバレますからね。
ねえ、隠しファイルじゃ
ないですか。自分の、なんて言うんですか、あの、首から首飾りにね、かけとかんといけませんよね。ね
確かに、ま。USB に入れて。
身につけとかんと危ないですよ、こんなもん。
うん、
そう、あの、お父さん、このお父さん、この、ここまでの話の流れで、お父さんってって、マイホームってっていうキーワードで出てくるの一人だけなんですよね。
うん。
暴力団に追い詰められてたあの親父、まさか、まさか、まさかあの親父にこんな可愛い娘が、ね、うん、こんな可愛い娘がいたんですよ。
そう
なの。うわ、嫌な話やって。嫌な話やと思った時に、あの、病院に、台風で、ボーンってホームレスの家も潰れ、このマイホーム自体も土砂崩れでドーン。ああ、一家里さんの状況や。
そうね、
これはと、どうしようもない。ほんで、タエちゃんももう行くあてがない。帰る場所もないっていう状況の中で、フラストレーションが溜まって自殺しようって思ったら、おばあちゃんが流されてんだよね。
そうね。あーって
言
う。
って。
川流れ。
川流れですよ。いやあの、それ見て飛び込もうと思ってたんやけども、飛び込む勇気がなくなってしまって、もうどうすることもできへんって、うん、なった時にローラーブレードの音がガシャン、ガシャン。あれ逮捕されてんじゃなかったっけ
です
ね、
うん、
ね。僕やってないんですよ、二つしかっていう証言が出てくるってね。ちょっと待てよ。じゃあ、とりあえず、月ちゃんは狂言で、ええとしてやな、と。
うん。
小学生の、あの、歯がキラーンって光ってた、あいつ、どついたのは誰やねん、と。
うん。
ほんで、と。ええ。ほんなら、あの、タイちゃんが見事に、ゴーンって、バットで殴られて。ほんで、病院に担ぎ込まれてですね、あの、はっと目覚めてですね、タイちゃん。お父さんが、気がついたか、太鼓、よかった、よかった、お父さんが悪かったって言ってて、ほんで、その時も、僕、まだ思ってました。こいつ、逮捕されてないやんけ。
そうなんだよな。
うん。こいつ、あんだけのことしておいて、まだ逮捕されてないと、これ、どう、こいつに対して落ち着けんねんって思ったら、あの、娘がむくっとその人を見て、誰でしたっけみたいな。あのどちら様ですかっていうのが実は父親には一番きつかったっていうことなのかなっていう。ああって。
そうね。
こっちね、自分が隠し撮りしてなかったらこうはならなかったかもしれないし、大事なものも崩壊しなかったかもしれないし。うん、でもまあ、もうそもそも彼はかなり追い詰められてた状況ではあったかなとは思うので、果たしてこの辺はちょっと藪の中みたいな話なんですけど。
うんう
ん、つまり、まあ、少年バットはまた現れましたようで、ええー、みたいな話になって、この、バット現れるとこかっこええね、今回。月ちゃんのとこがシンクロするじゃないですか。
うん。
太鼓がガーンって頭を殴られたのと、月ちゃんが、ほんなら取り調べ室で、うん、お前嘘ついてたっしょ、みたいなこと言われて、追い詰められよ、もうね。取り調べで。うん、ほんなら頭をゴーンって突然、こう、ぶたれたかのごとく、吹っ飛んで、気を失う。ああ、うまいなと思いましたね、僕もね。これは面白いですね、って改めて。うん、
なぜだ？
なぜそうなるのか。
うん、
ええ、そこですよ。で、結局のこの少年バットは結局じゃあ誰なんや。ほんで、あのそこでずっと無線の機械に囲まれてる男の話になっていくんだな。
うん。
うん。あの、この無線に囲まれてる男の話は、あの、やっぱパーフェクトブルーなんですよね。
うん。
あの、インターネット、パソコンでずっとアイドルの情報を追っかけてるやつの警備員やってるやつが出てくるんですけど、そいつのお部屋があんな感じで、いわゆるパソコン系がガーッと積んであって、
う
そこで、あの、2ちゃんとかに書き込んでるんですよね、悪口を。
うん。
好きだから悪口を書くっていうパターンですね。ああいうことをやってたっていうのが、今回は無線で来たかっていうと、無線機でガーピピーガーいう、あの、ラジオの音とか、モデム系のチューニングの音ですよね。
うん。
うん、あれがする中、な、ほんならもうそのヘルツの話がタイトルになってしまってて、はぁーっと。ほんならだんだん拡散していってるんですよね、情報が。その少年バット。なんかがあったら、うん、あ、それちょっと少年バットが、あの、やっちゃいまして、ちょっと困ってるんですよね、みたいなことを世間も言い出してるっていう状況が発生してるっていう。社会が毒されていってるっていう、あ、すげえなって報道に。
うん、
うん、よくあるフェイクニュースですよね、今で言うところ。
そうですね。
拡散、デマの方が拡散していくっていう、大きく、
うん
うん。で、真相の方が結局は、そのデマに埋もれていくっていうのが、その、個人個人人間の中にあるんじゃないのっていうのを、配達行ってて、道混んでるんすよって言いながら、あの、休んでるやつが出てきたりとか。
う
ん、
ああ、そうね。
そう、そういうのとかがいろいろとこう、どことなくみんなも、ちょっとはこういうことしてもいいかなっていうときに、あ、あいつの少年バットのせいにしておこうっていう、うん、脅迫観念っていうのじゃね、その、そういうのがあるんじゃないのっていうのを、そういう状況の中、若手刑事は考えるんですよ。
うん、
ところがどっこいですよ。係長は、うんとは言わない。それに対して、ちゃうと。月子と、この小塚のせいや。
そんな、不確かなものとか、ありえないものには認めないわけですよね。
あれですよね。あの、古本屋京極堂に行った時の関口くんみたいな気持ちですよね。
あ、そうですね。わかんないけど、そうなんですね。
不思議なものは何もないんだよ、関口くんって言われるパターンですよ。京極先生に。あ、そう。
全部、科学で。
そうですよ。
説明がつく。
お前最初そう言っとったやんけ、まで言われるっていう。
そうね。
そう。
操作は科学だって。
要はこれ何が怖いって、若手刑事の方が少年バットに取り憑かれてるっていう状況になってくるっていう、うん、で結局最終的には給食届をパッて係長に出されて、
お前大丈夫
そうだね、
あなた疲れてるのよって、
うん、ただこの間庭さん、あの、一つ刑事さん、若手刑事さんは、あの、追い詰められた人間の元に少年バットが出てくるんだよなっていう、
うん、
うん、自分の中で理論立てて、
うん
うん、追い詰められた人間ってどこにおる、追い詰められた人間ってどこにおるって追い詰められた人間探し出すので、
うん、
僕はてっきりね、彼の元に現れると思ってたんです
よ。僕もそう思いました ね、お前やん。
その時に、あの、あっって言って、そうなんや、もう一人追い詰められてる人、そういやおったわっていうことに、
うん、
ほぼ同時に確かに気づく。
まあそうだよねっていう、そりゃそうだよねって、
取り調べ室に戻るんですよ、
うん、
戻って、小塚のとこに少年バット出てへん
から、うん、
ほんでこれだけは係長、あの、僕を一回信用してください、もう最後ですからこれがって言って、
うん、
ほんでとりあえずルーチ中の方に二人で係長と一緒に、うん、若手刑事さん足運んだら、独房の方からローラーブレードの音がカシャンカシャン、あん出てるって思ったら、うん、日常の中で小塚くん殺されてるっていう、
うん、
ま
さかの死んじゃってるって。
そうですね、死んじゃってる展開でしたね。
ついに死んじゃった、
死んじゃいましたね、死人出ましたよっていう。
そう
そう、ここまではね、死人出てないんですよ、この
あ、そう頭ボコスか殴られてるけど、バット曲がってるけど死んでない、
うんうん、ただこの自分が少年バットだっていう風になって、その少年バットを倒すのも僕だっていう風にしたこの小塚君という男の子に関しては、
うん、
あ、殺してしまったっていう、
うん
うん、だから少年バットは、あ、一人しかいないんだなとぼんやり僕思いながら、なりすましは許さんのかもしれんなこれって、
うん、
ただでももうすでに情報的にはえらい拡散しとるよね、社会なんや知らんけどって思ったら、拡散さしとるやつがいたっていう、
うん、
ね、あのオチもなかなかもう途中で分かってたんですけど、
うんうんうんうん、
あー多分これはこいつの部屋おかしいことになってんのちゃうの、この若手刑事って思ったら、
うん、
いつものリビングは綺麗なんですよ、
うん
うん、目覚ましてふらっと入っていく部屋が無線機だらけなんですよね。
なぜ、
で、そこでそこで少年バットは確実にいる。必ずどこかにいる。
うん。
追い詰められた人間の前に現れるっていうのをずっとこう無線で流し続けるっていう。
そう、どこにやっ無線で。
そうですよ。で、この後、この刑事の話になるのかなと思ったら、第8話、うん、明るい家族計画。
いやー、今回も終わらなかった。